今日は創世記の32章6節から21節までです。創世記の32章6節から21節。死者はヤコブのもとに帰っていった。私たちはあなたの兄上エサウのもとに行ってきました。あの方もあなたを迎えに400人を引き連れてやって来られます。そこでヤコブは非常に恐れ心配した。それで彼は一緒にいる人々や羊や牛やラクダを二つの宿営に分けて、たとえエサウが来て一つの宿営を撃っても残りの一つの宿営は逃れられようと言った。そうしてヤコブは言った。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、かつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ、私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。どうか私の兄エサウの手から私を救い出してください。彼が来て私をはじめ母や子供たちまでも撃ちはしないかと私は彼を恐れているのです。あなたはかつて、私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くして数え切れない海の砂のようにすると仰せられました。その夜をそこで過ごしてから、彼は手元のものから兄エサウへの贈り物を選んだ。すなわち、メヤギ200頭、オヤギ20頭、メヒツジ200頭、オヒツジ20頭、父ラクダ30頭とその子、メウシ40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、オロバ10頭。彼は一頭一群れずつをそれぞれしもべたちの手に渡し、しもべたちに言った。私の先に進め、群れと群れとの間には距離を置け、また先頭の者には次のように命じた。もし私の兄エサウがあなたに会い、あなたは誰の者か、どこへ行くのか、あなたの前のこれらの者は誰の者かと言って尋ねたら、あなたのしもべヤコブの者です、私のご主人エサウに贈る贈り物です、彼もまた私たちの後ろにおりますと答えなければならない。彼は第二の者にも第三の者にも、また群れ群れについていくすべての者にも命じていった。あなた方がエサウに出会った時にはこれと同じことを告げ、そしてまたあなたのしもべヤコブは私たちの後ろにおりますと言え。ヤコブは私より先に行く贈り物によって彼をなだめ、そうして後彼の顔を見よう、もしや彼は私を快く受け入れてくれるかもしれない、わからないと思ったからである。それで贈り物は彼より先を通って行き、彼は宿営地でその夜を過ごした。はい、昨日の箇所ではヤコブは神の御使いたちが陣営を張っているのを見ました。そこでヤコブ自身の陣営と、またそればかりでなく天においても神の陣営が彼を守っているということを見て喜び、そして彼はそれに勇気を得てエサウに使いを送る勇気を得ました。もともとエサウがいるのはエドムの野という視界の南西の南東の方ですね、南東の方に エドムの地というのはあるんですけど、ですから約束の地カナンから外れたところに今このヤコブのお兄さんはいるんですけど、しかしわざわざヤコブはそこのエドムの野にいる兄のところに使者を送るんです。そして、なんとか兄と、ね、正面からその兄と自分との問題を解決しようという、そういう気が、神様の御使いたちを見てその勇気を得たわけです。皆さんもですね、問題があるとき、その自分の憎む相手が、隣の国にいる、自分の生活圏外にいるからとりあえずスルーしといて黙っていて、で、なんとか生涯会わずにいれるじゃないかということを願いつつビクビクしつつ、生きるのはそれは健全なやり方ではありません。このヤコブのように正面からその問題にしっかりと向き合って、そして行くことが私たちが健全に生活できるその秘訣ですけれども、しかしヤコブはその使者を送った後とんでもないことを報告を聞きます。使者はこのエサウがあなたを迎えに400人を引き連れてやって来られますと言うんですね。エサウは、かつて、カナンの地にいた時、敵は一人エサウで、確かにその時エサウも、何人かの、その召使いとかいたかもしれないんですけども、しかしこの時はもう400人にそれが膨れ上がっているわけです。ヤコブは天幕のに住む穏やかな人に対し、エサウは野に出て狩りをする野の人です。当然エサウはその400人の者たちに弓や槍とか剣の使い方を教えてかなり鍛錬していたでしょう。到底ヤコブがかなうような相手ではありません。世の中に本当に強い人、知恵に長けた人もおり、到底私たちがかなうような力技で太刀打ちできるようなものでない者たちが世の中におります。この兄エサウはヤコブにとってどう力ではどうしてもかなわない人です。でそこでヤコブは非常に恐れ心配するわけです。ヤコブは非常に恐れ心配したとき、まず真っ先に何をしたか、それは、襲われても被害が、そんなに甚大でないように、まず守りの、知恵を使ったわけですね。リスク分散です。自分の群れを二つに分けて、一方が襲われても、他方が救われるという考え、これは現代の資産防衛方法でもよくありますね。ちなみに私も、まだこの、神さんの奉仕をする前は、そういうふうに、自分の財産をなんかオーストラリアドルに変えたり、ゴールドに変えたり、あるいはなんかスイス銀行の口座を開いて、でそこにスイスフランで資産を防衛しようと思ったんですけど、いかんせんサラリーマンですから そこまで資産がない。結局それは口座開いたじまいであったんですけども、とにかくわからないんですね。結局私がオーストラリアドルにお金を変えても、例えば当時リーマンショックが突然出て 円高に急騰して、結局資産は目減りしてしまってという、人間の知恵によるですね、そういう資産防衛方法というのは虚しいんですよ。わからないんですよ結局のところ。ヤコブはまずこのようにリスク分散をしたんですけども、しかしそれだけではまだ心配だということで、で今度やっと神様に 祈るという方法を、まあ、旧説以降行います。もともとヤコブにはその2つの陣営マハナイムと名付けたそのところで見つかりにあったんですから、神様が必ず守るというのに、でもこのエサウの報告を聞いて再び恐れ、人間的な方法に走り、しかしまた再びヤコブは神様に立ち返ったわけですね。まあ、これが人間というもので、まあ、先に神様に祈るということをするよりも、まあ、先に自分であれこれ考えてやるという、まあ、当時の私もそのようにして結局祈るということよりも自分のテレンテクダによって、結局、まあ、損をしたんですけども、しかしヤコブは祈るということをここでしました。9節から12節までのところなんですけども、でここで非常に興味深いのは、このヤコブの祈りの内容ですね。この順番を見ていきますと、まずヤコブの祈りの 9節、ここでは真っ先にヤコブは御言葉で祈っていること、神さん、あなたはこれこれの約束をされましたね、であなたはこういうお方ですねっていう祈りをまず真っ先に置いてきてますね。私たちは祈る時は何かと自分の願い、あ、神様、私の銀行口座を増やしてくださいとかですね、真っ先になんか自分の思っていることを先頭に置きがちなんですけども、しかしヤコブはそうではなく、まずあなたはどういうお方であるのか、あなたはこれこれの約束を御言葉においてしましたねと、まず御言葉を盾にします。でその次10節、ここではですね、まず自分が足りないものであり、そして自分が財産を増やしたのはあなたのおかげですということを祈っております。10節、私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです、ね、自分が財産を増やしたのは全くあなた 100% あなたのおかげです。だって私は杖一本しか持って出なかったのに、でも今や二つの宿営を持つことができるようになりました。主が何をしてくださったかをまず2番目に持ってきております。そして3番目、11節ではやっと自分の願いを出しています。どうか私の兄エサウの手から私を救い出してください。彼が来て私をはじめ母や子供たちまでも打ちはしないかと私は彼を恐れているのです。だいたい多くのクリスチャンはこの11節を先に持ってきて、でそれであたかも思い出したかのように、なんか御言葉、いやむしろ御言葉さえ持ち出さない祈りというのは多くあります。まあ、かろうじて主のおかげですということを言うんですけども、しかし本当に人間、何かと自分の願いを先走りがちですが、しかしさすがヤコブなのは優先順位をしっかりと心得ているのです。まず御言葉、そして主が全て成してくださった、そして次に、自分の願い、そして最後再び御言葉の約束で締めくくっています。12節です。あなたはかつて私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くって数えきれない海の砂のようにすると仰せられました。最も強力な祈りというのはですね、自分の願いをたらたらたらたら1時間も2時間も同じ言葉を繰り返す祈りではなく、御言葉で祈る祈りです。東教会の修法は、必ず、見開きの左下のページの方に祝福の御言葉ということで、皆さん自身の名前を空欄に埋めて、そして祈る祈りを、しておりますけれども、御言葉で祈る祈りこそ強烈です。なぜなら御言葉、私たち人間の口の言葉は不真実であり、私たちの願いが など本当に賭け、主の御前には賭けだらけですけども、しかし御言葉は決して朽ちることはない、永遠に残る言葉だから、主がこういうふうに約束されたというその御言葉を盾に取る祈りは、それは本当に強力に聞かれる祈りです。でヤコブは、第二の手段として祈ったわけですね。身を守る手段として、第一の手段はリスク分散で、第二が、祈った。そしてその祈りによって、ヤコブは知恵を得ました。第3番目は積極的に贈り物をして、そして兄エサウをなだめようということです。ヤコブは本当に多くのものを持っておりました。そして多くの持ち物を、彼にエサウに贈り物として選ぶんですが、まず目ヤギ200頭に親ヤギ20頭、メヒツジ200頭にオヒツジ20頭と、かなりの数で、メスの方が、10倍多いですね。それはメスの方が乳を出したり、また子供を産んだりするから、メスの方が、資産価値は高いわけです。でそして、さらに、賢いんですけども、群れをいくつかに分けて第1、第2、第3と、でそれで、お互いの間に距離を置いて、そして、その贈り物の群れが、続いて続けざまにエサウのところに届くように、そうしてエサウ順々になだめようという考えに至ったわけです。でここでも、リスク分散が行われてますね。群れと群れとの間に距離を置けと。だから、群れがもし先頭の群れがヤコブの群れだと分かれば、襲われたら、その者たちが後続の群れたちに教えて、でそれで一斉に逃げられるという、そういう考えもあるんでしょうね。本当に賢いやり方です。でこういうふうにして、ヤコブはしもべたちに命じて、やるんですけども、結局のところですね、ヤコブがこのようにしなくてはならなかったのは、彼の身から出た錆です。ヤコブがわざわざこんな、ヤギとかヤギ200頭とかメヒツジ200頭、その他の多くの家畜を、きっと送らなくてもきっと神様は守ってくださったと思うんですが、しかし、私たち自身が他人に迷惑をかけた場合はしっかりと償いをするべきなんです。ヤコブはこうして、まず自分の知恵を絞って、そして神様にお祈りをして、そして、このヤコブがこの20年間きっとずっと恐れ続けていた兄エサウ、夢の中でうなされてエサウが出てきたかどうかまではわからないんですが、とにかくそうやってずっと恐れてきたエサウにこうして相対しました。私たちも人生の中にいくつか山があり関門があります。それに対して、知恵を絞るの、それもまた良いことでしょう。ただその皆さんの知恵が必ずしも役に立つとは限りません。何が起こるかわからない。最も確実なのは祈ることです。そしてこのヤコブの祈り方、まず主がどういうお方であるか御言葉を出して、そして自分の願いについてはですね、後半の方に持っていきます。これはヨシャパテ王の祈りに非常によく似ています。第二歴代史の20章にヨシャパテ王の祈りが出てくるんですが、ヨシャパテ王も非常に恐れるんです。ヨシャパテはエルサレム一国を守る王でしたけれども、しかしそこにモアブとアモン、また、その他の民族が大量に押し寄せてきたとき、ヨシャパテは非常に恐れました。 で、ヨシャパテはですね、ヤコブのように、リスク分散とか、なんか知恵を求めるのではなく、真っ先にまず彼は、ただひたすら主に求め、断食を布告して祈りました。第二歴代史の20章の、まず、5節からですね、5節から12節までがヨシャパテ王の祈りですけれども、これもヤコブの祈りと同じように、区分することができます。真っ先に彼が祈ったのは主がどういうお方であるかです。5節から6節までお読みします。ヨシャパテは主の宮にある新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の中に立って言った。私たちの父祖の神主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさるお方ではありませんか。あなたの御手には力があり勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえる得るものはありません。ここで主はどういうお方か、主がいかに力強いお方であるか。確かに攻め寄せてくるモアブ人アモン人の手勢は多く、またそれは強くとも、しかし主は全てを支配してくださるお方であることを、主がどういうお方であるかを彼はここで宣言しているわけですね。続いて7節から9節まで、ここではですね、御言葉を告白しています。主がどんな御言葉を約束してくださったか。7節から、私たちの神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、これを常しえにあなたの友アブラハムの末に賜ったのではありませんか。彼らはそこに住み、あなたのために皆のためにそこに聖所を建てて言いました。もし剣、裁き、疫病、飢饉などの災いが私たちに襲うようなことがあれば、私たちはこの宮の前、すなわちあなたの御前に立って、あなたの皆はこの宮にあるからです。私たちの苦難の中からあなたに呼ばわります。その時にはあなたは聞いてお救いになります。アメン。ヨシャパテはアブラハムの時代から約束されていた祝福の約束を思い起こさせました。ここヤコブと全く一緒ですね。主はあなたはこれこれの祝福の約束をしてくださったではありませんかと御言葉を思い起こさせているわけです。そしてやっと次にですね、彼は現状を訴えます。次10節と11節。ところが今アモン人とモアブ人およびセール山の人々をご覧ください。この者たちはイスラエルがエジプトの地を出た時、イスラエルがそこに侵入することをあなたがお許しにならなかった者たちです。事実イスラエルは彼らから離れ去り、これを根絶やしにすることはしませんでした。ご覧ください、彼らが私たちにしようとしていることを。彼らはあなたが私に得させてくださったあなたの所有地から私たちを追い払おうとしてきました。十節のところでも主が命じられたことを、ね、主はあなたが命じられたことを、私たちイスラエルの民はそれを守り行いましたと。でその結果、この者たち、私たちが根絶やしにしなかった者たちがこうして攻め寄せてきております。この現状をご覧くださいと、彼はやっと現状を訴えるんです。そして続いて最後に願いですね。12節です。私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。 ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。アーメン。ヨシャパテ王の場合は願いを最後の最後に持ってきました。しかも本当につつましく、神よ、私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。でそれで私たちに立ち向かってくるこの敵に対する力が私たちにはありません。ただあなたに目を注ぐのみです。でこうしてヨシャパテ王が祈ったところ、主は恐れるなと預言者を使わして、そしてどのようにすればいいのか指示出して、そしてヨシャパテ王は賛美の聖歌隊を軍隊の前に置いて、そして賛美とともに戦いに臨む結果、彼らは一戦も交える、彼らの剣や槍、盾を使うことなく彼らは勝ってしまうんです。皆さんの人生において困難があるかもしれません。ヤコブにとってはラバンや兄エサウでした。多くの手勢を連れて皆さんを剣や、あるいは唇の剣によって刺し貫こうとするかもしれません。ヨシャパテ王に攻めてきた多くの軍勢のような、そのような強大な敵があるかもしれません。しかし皆さんは祈りによって、一緒に願うことによってそれを乗り越えることができるわけです。皆さん自身がですね、どのように主に願っているか、そこが大切です。皆さん自身の動機が大事なわけです。そうでないとですね、主が皆さんに対して盾となるんではなく、皆さんに対して剣となってしまうことがあります。アモス書の5章18節から20節までを読んでみますと、アモス書の5章の18節から20節です。ああ、主の日を待ち望む者、主の日はあなた方にとって一体何になる。それは闇であって光ではない。人が獅子の前を逃げても熊が彼に会い、家に入って手に壁をつけると蛇が彼に噛みつくようなものである。ああ、まことに主の日は闇であって光ではない、暗闇であって輝きではない。でここであれって思いますね。え、主の日を待ち望む者、それ闇であって光ではないの。それはこの人に問題があるからです。そういう人はですね、いくら獅子の前を逃げても熊が会うようなものです。こっちの災いから逃げてもあっちの災いが襲う、まあ、かつての私のようなものなんですよ。家に入って壁に手をつけて壁を背にしていれば安全だと思ったら、壁の中から蛇が出てくるような、そういうもんです。どういう人か、21節から24節、私はあなた方の祭りを憎み退ける、あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない。たとえあなた方が全焼の生贄や穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを喜ばない。あなた方の肥えた家畜の和解の生贄にも目もくれない。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ、私はあなた方の事の音を聞きたくない。公義を水のように、正義をいつも水の流れる川のように流れさせよ。アメン。正しいことを行っていないのであれば、公義を行っていないのであれば、本当に人が常識的な最低限のルールを守るということをしていなければ、それしかもいつも流れる水のように流していなければ、そのようなものの生贄は 主は嫌われるんです。そのようなものの賛美を嫌われるんです。そのようなものの賛美の演奏を嫌われるんです。抗議を水のようにいつも流していないから。だから主の日を待ち望む、その日待ち望みをそのものは光ではなく闇にされるんですね。私たちは主の御前にいつも抗議を行っているべきなんです。でないと主がその捧げ物を蹴散らし、賛美を蹴散らし、その賛美の演奏を蹴散らし、願っても闇に変わってしまうからです。私たちはいつでも主の御前に正しくあるべきなんですね。ヤコブやまたヨシャパテオのように、私たちはいつでも主の御前に正しい心で抗議を行いつつ、そして主から主の日が闇ではなく光であり、このアモス書で災いの予言をされた者たちのようではなく、むしろヤコブやヨシャパテオ王のように、その祈りがしっかりと聞き届けられるために、日々皆さん自身がしっかりと忠実に誠実に主に仕え、そして主の愛された生徒たちに愛を持って互いに交わる、そういう皆さんであり、そうして祝福をいただく皆さんでありますようにと、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたをいつでも主として、そしていかなる人生の山や人生の関門において相対するとき、いつでもあなたにより頼んで祈りを持ってそれを乗り越える私たちでありますように。私たちは何かとこのヤコブのように困難が起こったときは、あれをしようこれをしようと頭がいっぱいになってしまい、イエス・キリストというお方を忘れたところで右往左往して余計な労力を使ってしまいます。しかし私たちがより頼む力の源は主イエスの名前です。どうかこのお方にしっかりと寄りすがりつつ、私たちが全てのことに相対していくことができますように、イエスをどうか助けてください。この新しい一日を祈りにあってしよう、私たちは始めました。どうか自分の願いとかでよりも、むしろまず御言葉で祈り、そして主がどういうお方であるかを告白し、自分がどういうものであるかではなく、主がどういうお方であるかを告白して、主のおかげで今私たちがこのようにあると、そして御言葉で祈り、御言葉を祈ったなら私たちの願いをあなたの御前に注ぎ出すことによって、主よ、あなたが祈りを聞いてくださいますように。どうかこの新しい一日を祝福してください。一人一人の仕事の手の技を祝福し、家庭を祝福し、また学ぶべきことをしっかりと学ぶ一日でありますように。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。